聖書をお読みいたします。本日の聖書の箇所はガラテヤ人への手紙4章16節から20節です。それでは私はあなた方に真理を語ったためにあなた方の敵になったのでしょうか。あの人たちはあなた方に対して熱心ですが、それは善意からではありません。彼らはあなた方を私から引き離して自分たちに熱心にならせようとしているのです。善意から熱心に慕われるのはいつでも良いことです。それは私があなた方と一緒にいる時だけではありません。私の子供たち、あなた方のうちにキリストが形作られるまで私は再びあなた方のために生みの苦しみをしています。私は今あなた方と一緒にいて口調を変えて話せたらと思います。あなた方のことで私は途方に暮れているのです。再び真理をと題して松本先生に宣教していただきます。
改めて皆さんおはようございます。ガラテヤ人への手紙をこれまで学んできておりますね。もう20回ぐらいになるでしょうか。それでは共に学んでまいりましょう。御言葉が何を言っているかご一緒に見ていきたいと思います。まず4章の16節をご覧ください。4章の16節、真理という言葉がありますね。真理という言葉、この真理とは真の神様の御心のことです。誰でも御心を聞いて心に受け入れるなら、信じるなら、真の幸いを経験します。誠の幸い、本当の幸せ、その幸せを人々が信仰で受け取れるように、使徒パウロは熱心に語ってきました。真理、すなわちキリストの福音を、救いの恵みのことをガラティアの教会の人たちに教えてきました。そんなパウロのことをそんなパウロのことを敵のように思わせる雰囲気が教会で作られていた。当時のガラテヤの教会の状況なんですけれど、割礼派と呼ばれる偽兄弟が忍び込んでいたわけですね。クリスチャンのような顔をしてこう交わりの中に入り込んできていたということです。いわゆる今で言う異端の教えみたいなものでしょうかね。カスレーハ、そうして彼らはパウロが伝えてきた、熱心に教えてきたキリストの福音を否定して教えていたのです。キリストの福音を否定したね、イエス様をこう救い主とただただ信じるということじゃ不十分なんですよ。ダメなんですよ。まずクリスチャンになるには、まずクリスチャン救われるには、まず ユダヤ人のようにならなければダメですよって、この割礼派の人たちは教えたんですね。もう福音と似て非なるもの、まあ、似てもいないですね、非なるもの。まあ、その中でこの割礼派の人たちはパウロが神様から使わされた人であるということも否定して、そして教会の人たちがちょっとパウロさん怪しかったよねみたいな、もうこう教えたことやパウロ自身のことを疑うように仕向けていた、まあ、そのようになるようにこう暗躍していたわけなんですね。まあ、教会は動揺していたわけなんですけど、そうしてそれに対してパウロはどうしたか。使徒パウロは神が与えた使命のゆえにキリストの福音を語り続けます、ね、そんな間違った教えに取り込まれても知らないということじゃなくて、もうあくまでキリストの福音をパウロは語り続ける。教会を愛して憐れむゆえに救いの恵みを教え続けます。この使命による働き、愛の憐れみによる働きは、パウロの働きはイエス・キリストの働きと重なりますよね。パウロのこう使命ゆえの働き、教会を愛して憐れむ愛、イエス様を思い起こさせる。すなわちイエス・キリストは罪人に真理を語ったために敵視されました。立法学者パレサイ人たちから敵視されて妨害を、ね、されたりしましたよね。また慕っていた人たちももう手のひらを返したようにね、イエス様を十字架につけろと敵としてこう攻撃したわけですよね。しかし神様が与えた使命の上に、父なる神が与えた使命の上に、そして人々を愛して憐れむゆえに、イエス様は十字架で罪人の身代わりになられた。そうして救いの御業をなさったのでした。17節ですけれど、偽兄弟たちは熱心だったんですね。熱心だった。しかしその熱心は善意からではなかったんです。善意、良い心、良い意図、良い目的からではなかった。自分たちが教会の人たちに慕われたい、そういう肉の欲望って言いますかね、他の、あの箇所に書いてありますが、肉の欲望という言葉、もう罪から出てることなんですよ。神様よりも自分の栄光、もう自分がもう褒めたたえられたい、 愛されたいと慕われて大切にされてね、教会の中でその目的から熱心だったんですね。自分の栄光を求める罪から熱心であったと。そのために彼らは人々に取り入り、ね、なんか心地よくなるようなことを言ったりとか、まあこうこまごま世話をしたりしたんでしょうかね。どういうことしたんでしょう。人々に取り入り、人々を喜ばせることで人々の心を盗もうと したのです。まあ、彼らはパウロから盗んでるというか、まあ、盗んでるという自覚があったか分かりませんよね。自分たちの引き寄せるっていうね、パウロからというよりは、でも実際は神様から人々の心を盗んでることになるわけですよね。大変なことであります。それに対してパウロの熱心はもう正反対の意図目的だったんです。18節ですけれど、もうパウロが熱心に伝え教えたことは、ひたすら神様の栄光のためでした。愛する教会に誠の幸いを受け取ってほしいからでした。そのために正しいことが人々に伝えられるなら、正しいことが教えられるなら、慕われるのはもう自分でなくてもいいと。善意から正しく福音が語られ、救いの恵みが示されるなら、誰が慕われてもいい。まあ、18節はそういう意味ですね。善意から熱心に慕われるのはいつでも良いことです。それは私があなた方と一緒にいるときだけではありませんと。だから他の人がね、パウロ以外の教師が来て、正しい福音を正しく善意から神の栄光のために伝え教えるならば、その人たちが慕われても、もうそれは当然いいんですよと。ね、パウロ大先生だけしか慕っちゃいけませんということじゃない。誰でもいい。まあ、誰でもに条件はついてますよ。やっぱり正しく福音を語る。そして善意からということですよね。善意から熱心に。ひたすら神の栄光のためにするということ。そうであれば、パウロでなくても、例えばペテロでも、伝道者アポロでも、ね、教会に来て話をして教えて、それで慕ってくれていいんですよ。牧者としてのパウロの愛ですね。教会への善意、教会への愛であります。この善意、教会への愛が一人一人のうちに満ちるなら、なんと幸いでしょう。善意から熱心に慕い合えたら、教会はなんと幸いなことでしょう。まあ、この幸い、罪人自身の頑張りでは得られないことです。神様の技なんですよね。人間の肉による働きでは起こり得ないことですよ。神ご自身の御業であります。それは教会が信仰を持って真理の御言葉に聞くときに、真理の御言葉を聞くときに、神の恵みによってなされる神ご自身の御業なのであります。そして19節ですけれど、使徒パウロは私の子供たちと、幼い子供を招くような優しさで呼びかけております。親心のような善意と愛の熱心によって、親心のような善意と愛の熱心によって、ガラテヤの教会に語りかけていっている。あなた方のうちにキリストが形作られるまで、私は再びあなた方のために生みの苦しみをしていますと。パウロが労苦して、苦労して、労して生み出した教会のために、苦労して育ててきた教会のために、再び初めから ロークするようにして改めて真理を語るということですよ。愛する教会のために再び改めてキリストの福音と救いの恵みを教えるということですよ。すごいロックですよね。もうここまでやってきたのにまた最初からって、もうちょっとまたもう一回ネジ巻き直すってすごい大変なことですよ。でもそれパウロやるんですよね。してるんですよ、手紙を通して改めて、再び改めて最初から教えますよ。そうして一人一人の心と教会の交わりのうちにキリストがしっかりと形作られるために、このガラテア人への手紙は書かれているわけです。まあ、あなた方のうちにキリストが形作られるまでという言葉、なかなかというか、すごくいい表現といいますかね、心に留まる表現かもしれませんが、ちょっとこう細かいことでどうこうっていうふうに考えるよりは、ちょっとイメージで受け取ってくださった方がいいかなと私は思うんですね。どういうことかなって私も一週間考えてみたんですけれど、まあなかなかこうね、説明しにくいことではありますが、イメージとして受け取ってみてください。まあ、あえて言い換えるとすれば、言い換えるという言い方好きじゃないんですが、こうキリストが心に根付くみたいな感じでしょうかね。心、また交わりの中にキリストが根付く。ガラテの教会の人たちはイエス様のことも信じていたんです。ですが十分にその信仰、イエス様の福音が根付いていなかったんでしょうね。ですから外からその異端である割礼派の人たちが入ってきた時に、その教えにもぐらついて、そしてパウロのことを敵視する人が出てきたりとかね、交わりも壊れてしまったわけ、だいぶ揺れてしまったわけですね。そうならないように初めからキリストの福音を、救いの恵みを教えますよと、そうして心の内にね、イエス様が形作られ、イメージで言えばこう木が根を張るように心に根を張って、しっかりとその福音の土台の上に信仰が成長立っていくように、伸びていくようにやるんですよという感じでしょうかね。そして20節、最後の20節ですけれど、パウロは、ね、自分が生み出し育ててきたガラテヤ教会、もう親心のような善意と愛の熱心で、つい口調が強くなってしまったのでしょうかね。口調というのは、パウロはその自分でこう自分の手でこう手紙を書いて送ったというよりは、話すことをこう筆記する人ね、こう書記がいて、書記筆記者がいて、それをこう書いてもらって、それをこう手紙として送っていたということなので、こう愛するこう熱い気持ちがこうね、こうあると、もうついつい強い口調になっちゃったんでしょうかね。ちょっとこう前回の箇所もそうですが、ちょっと強い口調だったのかなっていう思わせるところがあるわけなんですけれど、もう愛する教会のことが心配で途方に暮れていて、今この時教会の人たちが一緒にいてくれたらいいなって思うほどだったんですね。そして目の前にいたら、もう少し優しい口調で真理を語りたいと心から願う親心のパウロが20節に現れているんじゃないでしょうかね。優しい口調で真理を語りたい。真理とは神の御心です。最初の方にお伝えしましたね。御心を聞いて心に受け入れるなら、信じるなら、誰でも誠の幸いを受け取れます。ただ受け取ったらいいんですよ。警戒しなくていい。何しろキリストは私たちの敵ではありませんから。罪人を救って幸せにするために、 御業をなしてくださったお方、私たちの救い主ですよ。私たちを愛して、そして善意で、ね、神の栄光のために主はなさってくださった。この真理の福音を信仰を持って聞くように、神は再び何度も私たちを招いておられるのです。メッセージをここまでにいたします。